皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。小林勝です。この時間はセブンスアドベンチスト協会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今期の学びは旧約聖書の中でイスラエルの歴史を扱っている書からエズラ記とネヘミヤ記の学びをします。副題の忠実な指導者を通して神が成し得ること、これは二人が神の民が繁栄し皆が高く掲げられ全世界に述べ伝えられることを願っていたことを示唆しています。安息日学校ガイドと副読本の著者はジリ・モスカラ先生です。先生は1999年からアンドリュース大学神学院旧約聖書釈義神学教授学部長として働かれています。その前はチェコ共和国で牧師行政教師校長として働いていました。各種神学者の学会に属し多くの著書があります。またヨルダンで数々の考古学の発掘にも参加されています。先生は副読本の序章の中で次のように述べています。1、今日私たちが知っているエズラ記とネヘミヤ記の2章はもともとは多分一つの書であったこと。2、エズラ記とネヘミヤ記は祭司エズラと総督ネヘミヤについての書ではなく神についての書であり、私たちが神の御心がなるように祈り求めるとき神がなしてくださることについての記録の書です。3、エズラ記とネヘミヤ記の文学構造はそのメッセージを理解する助けとなります。副読本の中にエズラ記とネヘミヤ記の構造を示す対比表が入っています。4、エズラ記とネヘミヤ記に提示されているすべての事柄が厳密に時代順に書かれているわけではないことを覚えてください。ある部分は主題的様式になっています。今期の学びにおいて特にこの副読本は、ガイドの仲介書として内容を深めることができる情報がたくさん書かれています。神様の皆が世界中に高められ述べ伝えられるように願っている方に特におすすめです。まだ注文できますので ABC に注文してご活用ください。今週から新しいガイドの学びが始まりますが、このガイドの中の初めにの中に、次のような言葉があります。エズラとネヘミヤというと神殿や城壁の再建ということがまず頭に思い浮かびますが、二人にとっての挑戦は神殿の再建ではありませんでした。彼らの活動の主要な目的はエルサレムの町とその統治、国家としての自立性を再建することでした。それらはすべて最終的にメシアの到来の道備えとなったのです。国と指導者はそのことを次のように述べています。ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤの指導のもとに帰還した捕囚たちが行った回復と改革の働きはこの地上歴史の最後の時代に行われるべき霊的回復の働きの情景を示している。イスラエルの残りの民は敵の襲撃にさらされた弱い民であった。しかし神は彼らによって神ご自身とその律法についての知識を地上に示そうとなさった。彼らは真の礼拝の擁護者であり聖なる言葉の補完者であった。ガイドはじめにの副題がエズラ記とネヘミヤ記の福音と福音という言葉が使われているのはそのためだと思います。今期私たちが神の言葉を学ぶときに主が私たちに霊感を与え私たちの心に触れ考え方を変え私たちが日々忠実かつ熱心に主に従えるよう私たちを祝福してくださいますように祈りながら学びをしたいと思います。それでは第1課の学びをしたいと思います。第1課の題は歴史を理解するゼルバベルとエズラとなっています。 今週の暗唱聖句は、エズラ1章2節の言葉です。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神、主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。今週の暗唱聖句は、エズラとネヘミヤの神が人間の歴史に働く神の御手の事実と証拠です。神の御心を成就させるために、主なる神がクロス王の心を動かされたことを示しています。ぜひ、暗唱しましょう。それでは今週の学び、歴史を理解するゼルバベルとエズラのポイントを考えてみましょう。日曜日、補習の民の第一次期間。主はクロス王の心を動かし、エレミアの70年の予言の成就として、約5万人の第一次帰還を認めさせました。歴史を導かれる神は、王の心に働きかけ、驚くべきことに、異教の支配者が神と協力して、神の御旨を達成しました。エルサレムへの帰還を許しただけではなく、ネブカデネザル王によって神殿から盗まれた器を含む、贈り物や捧げ物を持って帰還できるようにしました。手ぶらで帰還しなかったということです。神がこのために用いられたのが、捕囚時代にバビロンで生まれたダビデの子孫、ゼルバベルでした。このイスラエルの神のされたことを聞いた人々は、神のことを褒めたたえたことでしょう。月曜日、王たちと出来事の外観。王たちというのは、ペルシャの王たちのことです。ガイドには、エズラ記とネヘミヤ記に関係するペルシャの王たちの名前が年代順で列挙されています。エルサレムと神殿再建中のペルシャの王たちについては、副読本16ページから18ページの中に詳しく書かれています。そして、表も載っていますので、ぜひ参考にしてください。これに関連して覚えていた方がいいことは、私たちがエズラ記とネヘミヤ記を研究するときに、これらの王が年代順に登場して、来ないということを知っておくことはとても重要です。出来事の順序を知ることが、エズラ記とネヘミヤ記のメッセージを理解する上での助けとなります。火曜日、捕囚の民の第二次帰還。エズラ記において、アルタクセルクセス一世は、エズラがエルサレムに帰ること、また帰還を望む人を一緒に連れて行くことを許可しました。第二次帰還です。しかし、王とエズラの関係について、エズラが宮廷で働いていたかどうかについてはよくわかりません。ユダへ向かう約5000人から6000人のイスラエル人の集団を率いるように、王がエズラを選んだという事実は、エズラへの信頼、勇気と指導能力の証ではないでしょうか。水曜日、アルタクセルクセスの命令。第二次帰還のアルタクセルクセス王の命令は、クロス王の最初の命令ととても似ています。王の命令は、帰還を望む者すべてに、とりわけ祭司の家系の者たちにエルサレムへ行くように勧告しました。また、王の命令の言葉のほとんどは、ユーフラテス西方の財務官たちに向けられていて、財務官たちはエズラが町の修復と神殿を栄えあるものとするために、必要とするものは何でも提供する必要がありました。王が使用上の制度を設けることによって、神の立法だけではなく、国法をも適正に遵守させる権限をエズラに与えました。このように神は、異教の王の心を動かして、エズラやイスラエルの人々が祖国を回復しやすいようにされました。神は地上においてご自分の御旨を行うために、クリスチャンでない人をも 用いることができるということは驚きです。木曜日、教育の重要性。この教育というのは、適切な宗教教育の重要性のことです。エレン・G・ホワイトは、適切な宗教教育の重要性について重要な洞察を与えています。エズラは、アロンの家系のものであったので、祭司としての訓練を与えられていた。それに加えて彼は、魔術師や占星術師や、メドペルシャ国内の賢者たちの書物に精通していた。しかし彼は自分の霊的状態に満足していなかった。彼は神と完全に一致することを熱望したのである。彼は神の御心を実行に移す知恵を熱望したのである。エズラは心を込めて主の律法を調べ、これを行おうとした。そのために彼は預言者と王の書物の中に記された神の民の歴史を熱心に研究するようになった。彼は聖書の歴史的部分と史的部分等を調べ、なぜ神はエルサレムが破壊され、神の民が異教の地に連れ去られるのを許されたのかを知ろうとした。聖書研究熱を復興しようとするエズラの努力は、聖書を保存し増加させようとする骨の折れる、彼の生涯の事業として永続的なものとなった。彼は集めるすべての律法の書を集め、それらを移して配布したのである。こうして増加されて多くの人々の手に渡された。純粋な言葉は計り知れない価値のある知識を与えたのである。バビロンからエルサレムへの旅は約4ヶ月を要しました。約5000人から6000人の帰還に際して、エズラは護衛兵を求めませんでした。エズラは旅の前に断食し、神の守りと導きを祈り求め、神に守られたことがエズラ8章の中に記されています。今期の学びを通して、この地上の歴史の最後の時代に行われる霊的回復の働きのために、御言葉と祈りを通して用いていただくように献身を新たにしたいと思います。今日の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか？最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1つ、あなたが神様の導きに従う動機は何でしょうか？2つ、神様があなたの人生の中で何かをさせるためにどのようにして心を動かされましたか？それではまたお会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。